教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第4回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターのナナと申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先日お伝えした学びパンなんですが、
はい、
早速私もいただきまして、
おありがとうございます。
本当に美味しかったです。
あ、嬉しいです。
はい、これはどういったいきさつでパンを発売しようと思われたのかなと思いまして、塾長、教えていただいてよろしいですか。
はいはい、僕がパンが好きだから。
パンが好き、はい。
まあそれは置いといて、はい、高校入試に向けて頑張る受験生を応援しようということで、パン屋さんにお願いをしたパンなんです。
そうなんですね。それでこの期間限定で1ヶ月の販売っていうことなんですね。
そうなんですよ、はい、2月でしょ、はい、高校入試まであと約1ヶ月、入試直前の1ヶ月、
はい、
彼らの心持ち、心境考えてみるとどうです？
もうそれは緊張と不安でいっぱいなんじゃないかなと思うんですけども、
そうなんですよね、ストレスも相当抱えてると思います、
はい、
それから勉強も本当に今一生懸命励んでいて、
はい、
疲れもね結構たまる時でもあるんですよね、そんな彼らにね、もう1ヶ月もう一踏ん張り頑張ろうっていうことで、癒す意味でもあり、それから、ね、頑張ってもらうエネルギーをねこう注入するっていう意味でもあり、そういったことで学びパンを作ったんですよね。
それで疲れ目にブルーベリーパンなんですね。やっと意味が分かりました、
いいでしょ、
はい、
受験生頑張ろう。
はい、ありがとうございます。引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームハッピーステファニーさんからいただきました。ありがとうございます。小学2年生のお母様からです。子供に学校での出来事を聞くと、楽しかったという簡単な返事ではしてしまいます。何がどのように楽しかったのか具体的に話をしてほしいと思うのですが、親である私自身の質問力も磨かなければと思っています。そこで質問力を上げるにはどのような方法がありますでしょうか。また一歩踏み込んだ質問をするにはどんなことに気をつけて会話をしていったらいいでしょうか、といただいております。ありがとうございます。塾長、これはどうしたらよろしいでしょうか。
はい、そうですね、まずこの質問はですね、多くのお母さん方が感じていらっしゃることでもあるんじゃないかなと思いました。
はい、
奈良さんもどうですか。
そうですね、そういったことがたまにあるので私もこれには興味があります。
はい、多くの人がこれは聞きたいって思って、ね、はい、きっとくださっているんじゃないかなと思います。で、僕これステップを踏んで考えたいなと思います。
はい、
まず質問力を上げる云々ということがクエスチョンではあったんですが、その前段階から入りましょうか。
はい、
そもそもお子さんとのコミュニケーションが成り立っているのかどうか。
はい、
だってね、奈々さん、コミュニケーションが成り立っていないのに、お母さんがね、学校のことをあれこれいろいろ聞きたいって思っ ったとしても子供が言葉を返すでしょうか。
そうですね、返さないかもしれないですね。
返さないでしょうね、うん、はい、だって、親に対して情報を伝えるっていうことに価値を感じないじゃないですか、
はい、
うん、でしょ。だから価値を感じさせるようにすればいいんですよね。
はい、それは具体的に言うとどういったことなんですか。
うん、子供の話をまずは聞く、
はい、
もう基本ベース、普段の生活の中で私はあなたの言葉を話をまず聞きますよ、受け入れますよっていうスタンス、
はい、
姿勢が取れていることですよね、はいはい、でもお母さんって家事、うん、お仕事いろいろお忙しいと思うんですよ、
はい、
子供の話をゆっくりと、聞いてる時ってなかなか、うん、作れないのかもしれないんですが、そこはでも子育てです、
はい、
頑張ってその時間をどこかで作っていただきたい、
うん、何かやりながらではなくて、はい、ちゃんと向き合う時間を作るっていうことですね。
そうですね、はい、5分でも10分でもいいんです、うん、例えば食後、うん、5分間とか10分間時間を作ってこう向かい合わせてね、はい、子供と向き合って、まあ、お茶でも飲みながら、はい、うん、目線も合わせて子供の話を聞いてあげる、
はい、
うん、今日学校でどんなことがあったのっていうことでね、うん、へえそうなんだっていうことで、それでそれでって、うんうん、話膨らめながら聞いてあげて、
はい、
うん、そういった子供の話を聞くっていう時間を日常生活の中でこうきちんと作っていってあげれば、あ、僕のお父さんやお母さんは僕の話を聞いてくれる人だっていうことで、
はい、
伝えるってことに価値を見出すと思うんですよね、
うん、
はい
はい、
そういった、関係を作ってあげるっていうことをまず最初にしてもらえたらなと思います、
はい、
うん、さあそれでですね、そういった基本ベースが出来上がった上で初めて質問力を上げる云々ということになると思います、うん、で質問力を上げるにはいろいろなやり方があるんですけれども、これお子さんとの関係の場合、
はい、
まずはこの2つかな。1つ目が興味関心を持つということ、
はい、
お子さんの、されていること、まあ、遊びが一番いいでしょうね、うん、ついつい親としてはそんなことよりも勉強でしょうってなるなちだとかもしれないんだけども、そこはぐっとこらえて、まず子どもの、大好きなもの、遊び、テレビ、うん、ゲーム、うん、そこに興味関心を持っていただきたい、
はい、
だってそうすれば自分が楽しいものに対して理解を示してくれる人っていうことなので、それ話はしやすくなりますよね。
うん、はい、
うん、で興味関心をこちらも持つことによって、じゃあそれって、こうしてみたらいいんじゃないとか、うん、こうすればもっと楽しめるかも、ここってこうすれば攻略できるかも、話が膨らむじゃないですか、
はい、会話がね、うん、膨らんできますね。
そうそう、はい、子供も乗ってきますよね、
はい、
興味関心を持つ、うん、これって質問力を上げるベースにもありますよね、
はい、
うん、そしてもう一つが感情移入をするということ。
感情移入、
うん、
はい
はい、子供の、やっていることに対して「へえー、すごい」とか、
はい、
「どうしてそんなこと思いついたの?」とか、うん「これって綺麗だね」とか「かっこいいね」とか、
はい、
うん、その気持ちを、そこにね、子供たちが取り組んでいるものに対して気持ちを入れてあげる。感情移入されたらね、奈々さんも嬉しくないですか。
嬉しいと思います、
うん、はい、奈々さんが例えば料理が好きだったとして、うん、料理を一生懸命されて、はい、そこにうわー美味しいって言ってもらえる人がいたら、それは嬉しいですよね。
すごく嬉しいですね。作った甲斐がありますよね、
うん、はい、でそうするとついつい奈々さんの方からもこれはねとかってその料理の苦労話っていうか、うん、
はい、
うん、なんかこう工夫したとか、
ね、
そうそうそう、うん、はい、伝えたくなっちゃいません。
なります、
うん、
聞いてくれるんだって思うと、うん、自分から話したいなって思う、
うんうんうん、
そこですね。
そうですよね、
はい、うん、なるほど、
うんうんうん、はい、質問っていうのは何だろう、漠然と質問をするのではなくて、
うん、
自分が知りたい情報を最終的に得るためにどう聞いたらいいのかっていう、なんか戦略めいた感じで考えて、子供に対してしていくと結果的にこう結果的にというか、子供がねこう話しちゃ、お母さんに対して話をしやすいっていうベースの中で、こっちがね聞きたいことを知りたいことをこうまぶしながら質問していくことによって、最終的に、あ、私の知りたいことが全部手に入ったわってことになると思うんですよね、
はい、
うん、 こんなこう段階など踏みながら考えて質問をしてもらえたらなと思います、ね、
なるほど、はい、わかりました。まず聞く姿勢をとって、はい、それから興味関心を持つ、
はい、
そして感情移入をしながらお子様との会話を楽しんでいただきたいなと思います。
そうですね、はい、で質問をこうしていく中で最終的に私の知りたいことが全部、うん、手に入れられたわっていう具合にしていきたいですよね。
はい、
うん、はい、
ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。エンディングのお時間となりました。学び研究所のブログを読ませていただいて、
はい、
元カフェさんのブログありましたよね、はい、うんうん、素敵な外観だなと思ったんですが、うんうん、この元カフェさんとの出会いにちょっと興味があったんですが、うんうん、もし差し支えなければ簡単にお話ししていただけますか。
はい、はい、もう許可も得ているので、はい、お名前まで出してみたいと思うんですが、
はい、
元次さんという方なので元カフェなんですよね。
あ、そこがお名前からね、取られてるんですね。はい、
う
ん、
で出会いはですね、ちょうど1年前です、
はい、
名古屋の、セミナー会場で、うん、隣り合ったんですよね、
はい、
で 僕が挨拶をしたんですよ。こんにちはってことで、
はい、
浜松から来ましたってことで、はい、そしたら僕も浜松ですって、おお、そうなんですかってことで盛り上がりましてですね、でその後メールなどでね、こうやり取りは続いたんですけども、で去年の秋、今度は大阪のセミナーへ、行った時にですね、まあ、元井さんもそこに行くんだよってことで、まあ、別々で申し込みをしてたんですけども、
はい、
じゃあ当日会場で会おうねって約束をしたんですよね、
はい、
で会場に着いた時にこうメールで今どこにいるの、どこの席なのってことでやり取りをしていたらですね、なんと目の前に元井さんがいらっしゃったんですよね。っていうこと、会場には人が800人もいて、
はい、
大人数なんですよ。でその中で大阪っていううち浜松からってね、結構遠いじゃないですか。で前後ですよね、
はい、
こんなことってあるのかと思ってびっくりしたんですよ。うん、でその後一緒に来ていた友人と、元井さんと私と3人で食事をしに行ったんです、ね、うん、何か起こるだろうなって思っているんですけれども、
うん、
そんな元井さんとね、関わりを持たせていただきたいなと思って、ね、
はい
はい、元カフェさんの、ね、ことをブログで書かせてもらったんですよ、
はい、
うん、すごくいい人ですので、ね、ぜひお近くの方、うん、コーヒーを飲みに行ってみてください、
はい
はい、
不思議な縁を感じますね、はい、
楽しみです、
はい、ありがとうございます。番組ではリスナーの皆様からの質問メールを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、そちらから質問をお寄せください。学び研究所の学びはひらがなで検索をお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。